気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビューザカップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
カルシウム足りてますか、ラーメン大好きラーメンさんと、
何かが足らなかったおかげでまだ風邪をひいております、鼻声のノブがお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長引きますねこれ。
もうね、ルルでも飲んでください。もう本当に、
はあ、風邪をひいたらラーメンさん何します。まず
風邪ひいたらね、もう速攻治せる技があるんですよ。もう薬を飲んで、
はい、
あとは服着込んで、
はい、
もう服をね、もう T シャツ、トレーナーでジャンバーみたいな着る、ダウンみたいなやつを、
はい、
で、布団も、うん、布団、毛布、じゃあ毛布、毛布、布団みたいな感じで、
うん、
で、部屋暖房かけて、はい、まあ、湿度もちょっと上げといて、
うん、
で、寝る、で、汗かく、
まあ、汗をかくわけですね。
で、やるとあっという間に治る、はい。で、うん、そう、前の放送で、かなり前の放送で言ったんだけど、その中国で薬もらったでしょ、
はい、ああ、聞いた。
あれ今度あげる。
え、まだ持ってんの。
まだね、家に 2,3 粒あると思う。いや、この間日本、また風邪引きかけて、うん、飲んだら、はい、速攻
治ったんですか。
速攻治った。だから飲んだらもうすぐ眠くなるの、あれで、パターン寝て、うん、寝ると朝バーッかくでしょ、
うん、
でも起きたらすっきり。
なんか箱かなんか持ってない。
こう、あ、なんか写真あるから、
なんか見ればわかるかな。
あ、わかるわかる。ちょっとまた
日本で手に入るかどうかわからない、
ね、それわからんで、買ってくればよかったね、香港で。
い
や、
すごいね。でもそれ、
いや、めちゃくちゃ効く。スコーンって寝るから、あれ。
はぁ、うん、まあね、風邪引きかけたら、
うん、
私の場合その甘酒を飲むようにしてたんですけど、
うん、
でもここ数日甘酒ばっか飲んでますけどね、
うん、生姜入れてますか。
入れてない。
一応あれ生姜をちょっと入れるんですね、あれ。
ああ、まあそういうのもありますよね。
生姜ってほら風邪に効くでしょ。
これさっきコンビニで買ってきたライジンっていうエナジードリンク、大正製薬の、
はいはい、
これ中に生姜入ってました。
ああ、
これきっといいかもよ。
うん、
ライジン。
じゃあ今日は帰って布団にくるまって寝ると。
昨日も朝だらだら流しながら寝てましたけどね。なかなか良くならなくて、
はあ、
ああ、もう早く何とかしたいです。
ね。ああ、そうそう、何とか したいといえば、ラーメンさん、友達がね、入院したんですよ。
あれも。それはお気の毒に。
うん。まあ、骨折なんですけど。
はあ。
しょうもない骨折なんですよ。玄関先で、ちょっとしたこの2、30センチの段を踏み外して、ポキンと。で、足首をいっちゃったみたいな。
2、30センチだと相当ありますよ、結構。
うん、まあ、2、3、うん、こんくらい。
はい。踏み外してポキ
ッと、踏み外してポキンと言って、で、そのまま入院する。で、結局なんかずれて折れたみたいだから、なんか手術で、
うん、
なんかボルトに固定するかなんかしないと、
引っ張ったりとかして、
わかんないけど、
キュッと
で入院したっていう連絡が来て、
うん、
で、お見舞いに行ってきて、散々いたずらして帰ってきたというね。まあ、骨折の時の板もギブスしてあるから、大体ほら
落書きですか、
落書きとか、
はい、
まあ、うんことかもちろん書くんですけど。あ、で、その骨折した友達の、まあ、地元の友達ですよ、
はい、
そこでちょっと面白い昔の中学校の時の話をラーメンさん今日はしようかなと思って、
はい、
ね、沼田くんというやつがいた、はい、もう実名出します。まあ実名言ったところで分かんないんで。沼田くんの話をしたいと思います。
はい、沼田くん、
沼田、これはね、中1か中2ぐらいの時の話だと思うんだけど、
はい、
沼田くんという子がいて、それ結構ね、いじられくんなんですよ。
はい、
うん、まあちょっと格好つけるけど、その格好つけに対してちょっといじるみたいな。
ほう、
はい、で、まあ仲良かったの、
はい、
仲良くて、で、ラーメンさん家に遊びに来たの、
はい、
で、 おやつ食べる、うん、とか言って、そしたら沼田くんはね、ああ食べる食べるって、うん、あじゃあちょっと今からコンビーフ持ってくるからちょっと待っててねって、
コンビーフ、
コンビーフってほらカンカンのあの、
あの、ねじってあげるやつ
ね、ねじってあげるやつ、はい、あのおつまみ、
はい、
であのコンビーフ今日あるからコンビーフ食べようって、
はい、
であのコンビーフをこの用意して、
はい、
友達に出そうと、
うん、
まあっていう体で、
はい、
あのコンビーフじゃなくてペディグリーチャームって
知
ってる？
うわ、
うわ、ドッグフード。
やっちゃった。
そうそう。あのね、ちょっといたずらしやろうと思ってね。で、お皿にもうペディグリーチャームをあのあらかじめもうこれやるぞと決めてたから。
もうや
ったんですか？だって犬飼ってないもん。犬飼ってないのに。
その沼田君のために。犬
のために
ペディグリーチャーム買ってたんですか？
ペディグリーチャーム買っといて、あのほらドッグフードってカリカリでしょ？はあ、じゃなくてペディグリーチャームは本当。あの、ドロドロのウエットのお肉の繊維のやつなの、
はい、
それを出して、あちょっとちょっと、はい、じゃコンビーフ食べようってコンビーフで、じゃあ先食べとってって出して、うん、で沼田はね、はい、沼田君はそれを食べて、うんって顔すんの、
うん、
そ食べたの見届けてから、はい、それで実はね缶を一緒に出してペディグリーシャムだぜって言ったらブワー吐き出してでもあの怒ってあの追っかけなり回したという、でそっからやつのことはああペディグリーチャームであだ
名がひどいな、ひどいな。でもドッグフードといえばですね、
うん、
実は私も経験があって、
えされた、
学生の頃ですね、
うん、
うちあの学生といっても高専だったんですよ。高専っていうのは中学卒業して入る学校で5年間入る学校、行くのが学校なんですけど、工業高専だったんですけど、
うん、
そこでまああの部活に入っていたので、
うん、
その 年度の最後に、
うん、
まあご苦労さん会みたいなことをやるわけですよ、
はい、
でその時にこう年度の最後だったかな最初だったかな、とにかくまあみんなで、なんかワイワイやる会があるんですけど、
うん、
そこでこう出し物のコーナーがあって、
うん、
まああの大体後輩が歌わされるっていう、まあ、そういうコーナーなんですけどね、
うん、
ある後輩が、
うん、
じゃあ今から出し物やりますとか言って、うん、出てきて、うん、みんなの前に出てきて、
うん、
テーブルのセッティングし始めるんですよ、うん、でそこで何か始めるらしくって、
うん、
ノブ先輩来てくださいと、
うん、
でノブ先輩来てくださいって言われて前に出されて、
うん、
座って、うん、じゃあ今から出し物始めますって言って、
うん、
この先輩が今から出てくるものを食べてくれますみたいな話になりやがって、
うん、
そこで出てきたのがペティグリーチャムでした食べましたよ
もう食えっていうことでしょそれ。
そうそうそうそうそう。
後輩が鬼ぶりしたってことでしょ。
そういうことですね。で振られたら、
うん、
全力でそれを打ち返してやらないと気が済まない価値だったんでやってやろうじゃないのみたいな感じで言ったんですけど、
うん、
印象はですね、
うん、
ただの油の塊でした。
あ、お肉の味とかな、
ま、味全くない、ゼロ。
あ、ほんと？
もうただ油っぽいだけ。
あ、だから沼田くん不思議な顔したんだね、あれ
そうだと思いますよ。だって、うん、コンビーフは、
うん、
塩味とかつけてあるはずなんですよ、
うん、
だってそういうのないと食べても美味しくないから、
うん、まあ、人間用に、ね、
そうそう、人間用に。ただ動物が食べるのは、
うん、
別にその塩とかで味付けしなくてもいい。
あ、栄養素があればいいってこと。
タンパク質と油分さえ取れればいいみたいな、うん、そういう多分だって野生のライオンがですね、
うん、
獲物をねシマウマとか仕留めて醤油とか塩とかかけて食べないじゃないですか、
うん、
そのまま食べるじゃないですか、
うん、
だから別にその素材そのもの の味だけでいいわけですよ、
うん、
まあそれにしても食べるもんじゃないですけどね。
ねえ、あ、そうそうそう、そのライオンとかね、あれが食べるのって内臓が一番最初でしょ。
柔らかいとこから食べていくんですかね。
うん、そうそう、あれをこの間で考えてたの。なんでそこから食べるのか、美味しいからなのか食べやすいからなのか。
やっぱ美味しいからなんじゃないですか。
あと保存が効かないから。
別に保存しないでしょ。何、
内臓だからすぐ傷むからまず内臓から食べるとか。
多分、
うん、
一番栄養があるんですよ、
うん、
内臓が、
うん、
で栄養があるっていうことを知ってるから、
うん、
その彼らの味覚は、
うん、
その内臓を食べた時に一番ハッピーになるような味覚に もうセットされてるんですよきっと、うんうんうん、一番最初それ食べないともったいないぞっていう、うんうん、我々人間が、うん、糖分を取らないと脳みそがダメになってしまうのと一緒で、うん、そうすると砂糖を食べるとすごいハッピーな気持ちになるじゃないですか、うんうんうん、もっと食べたいっていう、それは取りも直さず脳みそが常に糖分を欲してるから、うん、一番目の前にいろいろ食べ物があったら一番最初に甘いものを取れっていう風なインプットされてるんですよ、うん、それと一緒できっと野生のライオンは内臓を一番最初に食べろっていう風に脳みそがインプットされてて、うん、食べるようにできてるんですよきっと。
いや分かんないですよ、あのアフリカのいてつく大地でね、まず内臓が食べないと、いやちょっと肉食べてから内臓食べようと思ったらその時はもう傷んでしまっているとかそういう考えもあるし、単に食べやすいからとかあるんだけど、これはねあのちょっと議論になったのちょっと前に。
どこで議論にな
ったの？と友達と。でじゃあネットで調べようぜと、
はい、
ネットで調べたら結果、うん、
はい、
食べやすいから
柔らかいし、
そうそうそうそう、そんだけの話だったいやだから人間はその知恵とかねそういうのがあるからなんかそうやって考えるけど、うん、もう食べやすいなら食べるってなんだそれっていう話だった。
まあでも一番栄養があるのは確かですよね、
内臓の方が栄養があるんだね、
う
ん、
そうそうそう、あの人間だってそうですよ、あの食生活の中では肝臓とか腎臓を、うん、あの料理して食べるようにした方がいいよね。
魚って何食べないんですかね、あれね。
え、
魚の内臓って何食べないんですかね。みんな取るでしょ、なんかピッピッピッって。
美味しくないからじゃないですか。
あ、美味しく
ない。いやでもあの新鮮なお魚の中では。
あ、だよね、苦くないもんね、新鮮なやつは、ね。
最近なんか美味しいもん食べました？
美味しいもん？美味しいもんだよね。あ、今日、
はい、
回転寿司行ってきました。
あ、そうですか。
高級回転寿司。
あのラーメンさんの定義する高級回転寿司ってのは。一皿100円じゃないお寿司が全部高級回転寿司なんですね、
うん、そこであの今日は味比べしようってことでいろんな味比べをしてきたんです。
ほう、
あの今日食べたのは中トロと大トロ、
はい、
蒸しエビと蒸し車エビ
ん、
蒸しエビってあるでしょ普通のエビ、はいはい、と蒸し車エビ、
車エビじゃないかな、にパネミエビとかなんか
そういう、いや分かんない。ああ、であとは何だかな、ブリとブリトロ、
ブリとブリトロ、
うん、
あ、
で、まあ、食べ比べしようと、
はい、
まずマグロの部、
うん、
マグロの部、
トロと中、大トロと中トロ、
あのね、中トロは中トロで美味しいんだけど、
はい、
もう大トロはね肉、もう霜降り、
ほう、
しかも1貫350円、もう超高級びっくりした。
うちの近所の徳兵衛は1貫600円ぐらいしますけどね、う
ん、あれ
あの金色の金ぴかの皿に乗って出てくるんですよ、
うん、1貫350円だったと思うけどな、うん、1貫350円もするんだ
よ。ああそうですか、はい、
うん、で、まあやっぱり軍配はね大トロがもう余裕の貫禄勝ち大トロ、うん、で第2ラウンド、蒸しエビと蒸し車エビ、
はい、はい、
これはね、6対4で車エビの勝ちだったんです。あのね、何が違うかっていうと、
はい、
エビの臭みがなかったのが車エビだったの。あと食感がちょっといいぐらい。
大きさとか、
大きさほとんど一緒。ちょっと一回り大きいぐらいだけど、味的には、いやだって、150円ぐらいの皿と300円ぐらいの皿の違いだから、
うん、
だけどそこまで、その、中トロと大トロのような値段の差があったら、ああこれは分かると、うん、だけど蒸しエビと蒸し車エビのね、
はい、
この差はそんなになかった。
なるほど、
うん、150円と200円ぐらいの差かなと思ったけど実際はもう300円、
は
あ、そして第3ラウンド、
はい、
ブリと
ブリトロ、
ブリトロ、
うん、
まあこれはもう部位が違うから、
はい、
あのね、ブリトロがね、脂乗ってうまかった。本当に。
そうだ、よかった。
はい、だから今回は、ちょっとね、マヨネーズを頼まずに。
ほう。
はい、ラーメンさん、いつもマヨネーズをつけて食べるので、今回は高級な回転寿司だから、
う
ん、マヨネーズをつけずに、
なるほど。
食べてみた結果、
はい、
その3ラウンド。やっぱりね、キングオブお寿司は大トロでした、やっぱり。
まあ、あの、値段相応って感じですね。
うん。
高いものはうまいと。
そう、値段相応 おう、
おう、
み全然、あんまあ、いいや、もう行きましょう、今日の。
これまでにない、あの、むちゃくちゃな振り方でしたね。はい、あの、はい、本日の獲物です。日清。日清なんだ、これ。
日清でも全然日清っぽくないでしょ、はい、それ。
日清、大見ちゃんぽんですね。
はい、大見ちゃんぽん。知ってますか、大見ちゃんぽん。
これもあれですか、ご当地系の。
はい。ね、ご当地系。大見というと、あの、京都の、西、あ、東になりますね。まあ、今で
滋賀県。
滋賀県です。はい。今で滋賀県の彦根市が発祥の、ラーメンのことですね。
はい。
はい。これを大見ちゃんぽんといって、その、まあ、長崎の、あの、ちゃんぽんとはまた違う、この大見ちゃんぽんは、特徴がありますね。実はね、長崎ちゃんぽんはちゃんぽん麺を使ってるんですけど、
はい、
大見ちゃんぽんは普通の中華麺です。
ちゃんぽん麺っていうのは
ちょっと太くて、
違うんですか？
ちゃんぽん麺で太くて一回蒸してあるんですよ。
あー、なるほど、
うん、これは本当茹でた中華麺です。で、ちゃんぽんというと普通豚骨ベースなんだけど、
はい、
これは和風だしです。
はい、
でちゃんぽんというと普通魚介が入ってるじゃないですか、
うん、
あのイカとか、
はい、
その入っアサリとかが入ってるんだけど、
はい、
実は魚介が入らず野菜たっぷりと、はい、
あの蓋にも書いてありますね。たっぷりの野菜、
うん、
味わい深い和風だしのスープ、うん、そして中華麺を使用と。
そうです、
定義は大見ちゃんぽん協会によるものですと書いてありますけどあの厳格に決められているんですね。
そうです、ね、昭和38年に創業した麺類岡部というそのお店で始まって、はい、そっから、まあ、あの進化したお店がこのちゃんぽん亭総本家。これがもう、彦根、
はい、
もしくは滋賀、近江地方ではすごくそこだけ幅を利かしてますもうあの地方だけに何十店舗とあるんですよ。
あー、もうあれですね、日本全国そこら中にやっぱ独特の麺のスタイルがあって、
だから当たったら全国に増やすんじゃなくて、そこの近江ちゃんぽんは近江だけに。
あー、
もう
でもそれすごく正しい戦略だと思いますよ、うん、そうしたらわざわざそこまで行く価値があるじゃないですかね。
そうそうそうそう、だからあちこち出してるのはね、よくないと思います。
はい、
うん、だから日本を旅するのが楽しいんですよね、旅行するのがね。
そうなんですよね。私の香港人の友達もですね、
うん、
あの日本でヒットした お店だとか料理って、
うん、
すぐ香港でお店出るんですよ。
ああ、はいはい、
そんなことしてくれるなと、
うん、
そんなことしたら日本に行く楽しみがないやろと。
まあ、本当その通りですね。
出ましたね、うん、はい、今蓋を開けてみました。
はい、
あの入れ物はいわゆるこう丼系の器ですね。
そうですね、
あの一回り大きめなで、麺はこれきっとノンフライじゃないですか。
これノンフライです、
はい、生麺風ノンフライって書いてあります。書いてあります、はい、ではラーメンさんの大好きなの蓋の裏にいろいろ文句が書いてあるパターン。
大見ちゃんぽん協会とはとか書いてありますね。
いろいろ書いてありますね、はいはい、で中から出てきたのは火薬。
はい、
あと火薬、
はい、ん、火薬が2種 類,
が2種類。
さあ何が違うんでしょうか。
片っぽの火薬はこれキャベツかな、
はい、
キャベツだけのために1袋入ってます、
はい、
ものすごいキャベツですよきっとこれ、
はい、
でもう1個はいろいろですね、細かい肉だとか、
うん、
ネギ、この白いのはなんだ、大根、
もやしじゃない、
もやし、
大根はもやし、
わかんないや、
はい、
で液体スープと、
はい、
いう感じですね。すごいね、このキャベツだけでこの一袋火薬使ってるって、
うん、
相当野菜感を出したいわけですねきっとこれ。
そうですね、
力、
まあ、ちゃんぽんだからね。
なるほど、じゃあ早速いきますか。
はい、
じゃあお湯をお願いします。
あ、もう全部、あ、これ先入れなくていいの、火薬は。
あ、そうかそうか、
火薬を先入れて
でお湯を入れましょうか、
はい、
じゃあまずキャベツをで次に、はい、もう一つ火薬を、
はい、
こんなん初めてや、火薬に、
火薬2種類ね、
火薬があるなんて。はい、いいですよ、あとは入れるだけですから、
はい、白菜も入ってるんだけど、
キャベツと白菜
ね、キャベツですね、入れます。
で、液体スープは例によってお召し上がりの直前ですよね、お湯が入りました。はい、あ、見てください、ほら、
はい、
この日清、蓋を折れ曲がってちゃんと固定ができます、
はい、いただきなさい、
4分ですね、
はい、
スタート、はい、出来上がりました、
はい、
あ、やっぱキャベツたっぷりですね、思った通り。
あ、フラの蓋の裏に書いてありますよ。大見人推奨、大見ちゃんぽんの2な食べ方。
は、
大見ちゃんぽんに欠かせないのがお酢、スープに適量のお酢を加えるのが2の食べ方です。大見ちゃんぽん愛好者からの口コミからいつの間にか定着しました。スープとお酢が調和し、酸味がかき消され、旨味だけが残り、美味しく召し上がることができます。
これには酢はついてないのかな。
米印、本商品にはお酢は入っておりません。
なんだそこまで言うたらつけてくれ。
そのパターン多いね。この前やった、餃子パンチ、
はい、
餃子パンチと言いながら、この
餃子入っ
ておりません。
なんなんだ一体。
いや、これ日清もそんなことするのが。
まあ、ユーザーのカスタマイズができるよっていう、
まあ、そうですね、
そういうことですね。
はい、
はい、今液体スープを入れました
けど、はい、
なんか麺が実に、汁がシンプルなスープですよ。
あ、色が薄いですね。
薄いですね、はい、はい、でもなんか野菜たっぷりって感じしますね。
うん、
はい、じゃあ実食いきます。
はい、
ではまずスープいきましょう。
はい、
お、
どうですか。
野菜だ、
野菜、
なんか野菜っぽい味が、うん、スープにも野菜っぽい味がする。
うん、野菜の旨味がいっぱい出てるということですね。
麺いきます。
はい、
安心のノンフライです。
安心の、
うん、でもとにかくこのキャベツの多いこと、
うん、
うん、野菜がいっぱい食べたい人には嬉しいですね。
うん、
まあ、振りづらいですけど、
うん、
美味しいです。
人参も入ってますね。
いろいろ入ってますよ。
うん、キャベツ、もやし、人参、ネギ、キクラゲ。
うん、キクラゲも入ってました。うん、キクラゲもコリコリして。
うん、
まあ、もやしは、あれですね、結構、カップラーメンにしてみれば、もやしはチャレンジング具材の一つですよね。前、中本の北極食べた時も、
あ、消えてたね。
お湯入れる前どっさり入ってたんですけど、うん、もやしがお湯入れちゃったらどっか行っちゃってましたもんね。
もう麺かもやしか分かんない、シャキシャキ感はないってことですか。うん、じゃあ
もやしをフリーズドライで再現するのやっぱ難しいんでしょうね、きっと。うん、これできたらちょっと革命ですよ。下手したら生で売ってるもやしよりずいぶん高くなっちゃいますよね。
ああかもしれないね。
もやしなんて今1袋5円とかで売ってますからね。
ああ5円
ねえ、ただ同然だもん。野菜です、
野菜、
とにかく野菜です。
はい、ラーメンさんもいただきたいと思います。まず色はほんとシンプルですね。あ、なんでシンプルかというと、ここもともとうどん屋さんなんですよ。うどん屋を、うん、うどんを主体とする食堂だったんだけ ど人気を集めてたのはそれを使ったちゃんぽんだった
んです。もともとはうどんのつゆが始まりなんですね。
うん、じゃあ、スープいきます。うん、そう、なんかうどんって言われたらうどんでもいいね、これ。うどんと言ってもおかしくはない。うん、
でもちゃんとなんか野菜の出汁が効いてる気がする。うん、
野菜と何の出汁なの、これカツオ、
昆布ですかね。
昆布となんか動物な的な出汁も出てますよね、なんか豚っぽい。うん、ちょっと複雑な味は味ですね。うん、シンプルながら複雑な味わいがします。いろんなこう旨味が入ってる感じがします。
関西系だから多分昆布だしとかじゃないですか。
あ、じゃあ麺いきます。うん、
ノンフライ、
コシがある。
うん、
うん、 目を腰がって美味しいですね。
噛み切るまでに時間かかってましたね。
うん、あのね、これは歯じゃないと噛み切れないですね。舌で潰せるような硬さじゃないです。野菜いきます。キャベツ、あ、シャキシャキ、そして野菜の甘みがある。うん、あ、キャベツキャベツ、
それ何でした今。
もやしですね。
切り干し大根かと思った。
あ、シャキシャキしてますよこれ。
いやー、でもやっぱもうちょっとこうぶっとい
て、あのね、
ですか、
もやしというよりも、
はい、
なんか切り干し大根に近い感じですね。
そうですね、
うん、お肉、お肉はチャーシューじゃないですね。なんかほんと豚肉、まあこれはまあまあまあまあ、キクラゲ、キクラゲはスライスじゃなくて、あのちょっとした塊のやつなんだけど、
ちょっとちっちゃいですけどね。
ちっちゃいね。大きさは、1センチ四方ぐらいですね。あ、だけど食感はキクラゲですね。
まあキクラゲはもともと乾物ですから、
まあですね、
あの水に含ませれば戻るんで、うん、でもやっぱ野菜たっぷりってのは嬉しいですね、
うん、このね、僕たち男子、
はあ、
この世代20代から40代というと、はい、全く野菜を食べない世代ですね。
食べないですね。こういうところで少なくとも野菜を取ってほしいな。かといって、
うん、
カップラーメンベジータみたいな、
うん、
あんなこうちょっとこう味のきついものとかよりも、まあ、これぐらいの方が安心できるかもしれない、
うん、
アラフォーの私の舌には、
うんうんうん、
吉野家のベジトンって食べたことあります？
あ、それ言おうと思ってた。どう？
あれはね、全然ヘルシーじゃないです。
あ、そっち？
うん、
うん、
ベジ丼は、
うん、
あの確かにベジタ君なんですけど、
うん、
あれ多分ね、あのタレ が、
うん、
味付けが濃すぎて、
うん、
なんかそっちで なんかヘルシーじゃない感じがしちゃうんですよね。
あのね、吉野家好きのラーメンさんからすると、
うん、
なぜあれを置いたと言いたいですね。
ほう、その心は。
いや、もうなんかベジも、
うん、
ボイルじゃないですか、
うん、
そこに中華がかかってるだけでしょ、
うん、
あれまだ炒めてるならいいんだけど、でそこに入ってたのが、オクラと、まあ、ちょっとした野菜とか、あとあのね、さつまいもも入ってるの、
はい、
で妙な甘さがあったり、
うん、
で炒めてないから野菜がちょっとシャキシャキなんだけど、オクラだから妙なシャキシャキ、
あれ湯煎なんですかね。
うん、湯煎がなんかだと思うんだけど、なんかとにかく茹でたような感じの野菜が乗ってるじゃないですか、
うん、
でそこに中華あんで、
はい、
まだ炒めたやつに中華ならわかるけど、ラーメンさん的には全然合わなかったです。
私もダメです、あれ、
うん、どうした吉野家と。
多分甘いだけの野菜ご飯って感じでした
ね。え、病院食みたいなね、ね見た目的にも、ね。まあ、ただあれもね、なんかお客さんのニーズを考えて吉野さんが多分出してくれたと思うので。
あれはね、社長自身が食べたいからって作ったらしいですよ。
そんだけやっぱトップダウンの力ってすごいね。
うん、まあでもある程度話題になりましたからね、あれ。
うん、
はい、食べました。
はい、まあ、というわけで近江ちゃんぽん、これぜひね、滋賀県とか、あの近江地方に行く予定のある方はぜひ近江ちゃんぽん食べてもらいたいです。僕食べたんですけど、はい、ラーメンさんもお店のはもうちょっと美味しいです。やっぱりもっとね、出汁が効いてる感じがして、
うんうん、ちょっとスープがね、甘い、
うん、
甘いな、
まあ、野菜の甘みを多分出してると思うんだけど、
違う、これはね、もうちょっとこう砂糖の甘い、うん、甘みだから、
うん、
もうとライトに仕上げてもいいかなっていう、どちらかというとなんかこのヘルシー志向にして仕上げてほしいなっていう、
野菜の旨味が本来のやつは出てるから、それを出そうと思って妙な甘みでしか出せなかったんじゃないかなと、
うん、 ということで、
はい、
日清大見ちゃんぽんですけど、はい、ラーメンさんはこれをどう見ますか。
はい、日清大見ちゃんぽん、これはカップラーメン界の TM レボリューションということで、
ほっほ
ー、西川貴教知ってますか。
わかりますよ。
なぜ大見ちゃんぽんが西川貴教なのか、
うん、何ですか。
実はね、彼滋賀県の、観光大使なんですよ滋賀県出身の超有名人といえばみんな口を揃えて西川貴教って言うんですよ
それだけ。
それだけです、はい。まあ、だけどこれ、やっぱり親善大使というだけで、近江を代表する滋賀県あたりをね代表する食べ物なので、まあ、まさにこの近江ちゃんぽんも、滋賀県の親善大使じゃないだろうかということで、今回は、はい、ティームレボリューション西川貴教とさせていただきました。
はい、ありがとうございました。
ごちそうさまでした。
ではエンディングでございます。
エンディング、
野菜系の食べ物って、うん、なんかやっぱどうしてもこうヘルシー志向を求めちゃうんですけど、
うん、
なんだろうね、そのさっきの吉野家のベジトンみたいにあれは思いき味が濃かったし、
うん、
ちょっとそういうのは違うんじゃないかなという気がするんですけど ね、
この外食を研究するとですね、
はい、
のぶさん、
はい、
ま、みんな美味しいと思うものは、うん、全然ヘルシーじゃないんですよ基本。
まあそうですよね、
うん、ヘルシーなものは多分みんなお家で食べるもの、
うん、そういうことになると思います。
だけどお家で作ることができない、ね、あの一人もののサラリーマン、
うん、
学生さん、
はい、
まあ、そういう人のために作ってあげたのがこういう商品じゃないかなと思いますけどね。
いや、それでもまだ足りないね
何が足りない
ですか。いや、そのヘルシーチックなものが足りない。
ヘルシーチックだったらもうあっち行くじゃん、もう春雨ラーメンとかあっちの方じゃないですか、もう。
ああ
、うん、
あのあれですよ、すき家の牛丼ライト。
あ、あれいいね。
あれは比較的いいと思ったけど、
うん、
それでもまだ、
うん、
あのポン酢のタレがかかってるじゃないですか、
うんうん、
あれがダメ。
外食にヘルシー求めたらダメじゃないですね特にファーストフード系
だからこそ挑戦してほしいんですよ。
ああ、
だからこそ、うん、あの
もう冷ややこ食べとけばいいんじゃないですか。も
ういや別にそれでもいい
です
よ、ね、冷ややこばっかだと栄養偏るじゃないですか
冷ややこに納豆かけて食べとけばいいですよ
野菜食べたいじゃないですかね分かってるんですよ、野菜食べた方がいいっていうのは、
うん、
でもなかなか食べられないっていうのがジレンマだから、
ね、
そこをなんとかしてもらう。
美味しく食べる、野菜をたくさん食べるための、
うん、何かが欲しいわけですよ、うん、
だから一日何にも食べずに超お腹いっぱいにしといて、お腹ペコペコにしといて野菜をポンって出されたら多分野菜めちゃくちゃ美味しく食べれると思いません。
いや、もうすぐに吉野家に行く。
いやいや、じゃあじゃあこれ食べたらこれがあるよっていうようにしといて、まず野菜ガーッ食べる、うわうまいって、その後にお肉とか来たらお肉もうまい、まあ、空腹に勝る調味料はないなということが僕のまとめですね。
そうですか、はい、わ、はい、かりました、
はい、
じゃあこんな感じで今週もお届けしました。皆様のお相手は
ペディグリーチャム、皆さんも一回食べてみてください。ラーメンさんと
ペディグリーチャムは食べないでくださいねあれはあの人間が食べるもので作ったものじゃないですから気をつけましょうの、
はい、
がお送りしました。ありがとうございます。
また来週、アディオス。